年間の婚約期間が終わり、ヨセフはマリアを迎えに行ったのでありましょう。そしてそこに予期せぬ事態が待ち受けていたのです。なんと純潔なマリアが身重の姿となっており、その隠すことのできない姿を目の当たりにして、ヨセフは一瞬たじろぎ、全身から血の気がさっと引くような思いに駆られたでありましょう。身重になったことが分かったとは、身重になったことが発見された、判明したということであり、この表現にはその時のヨセフの非常な驚きが汲み取れます。聖霊によって身重になったと聖書はマリアの受胎の様子を説明しています。マリアが見守った原因は、彼女のふとした落ち度によったのではなく、聖霊にその本当の原因があったのですね。聖霊によってとは、神様ご自身の力、命を創造し死者をも生かす命の御霊が働いて身ごもったと受け止めることができるでありましょう。天地創造のいきさつを記した創世記一章二節に、神の霊が水の上を動いていたと記されています。神の霊が水の上を動いていたとは、神様の霊が水の上を覆って動いていたということなんですよね。その描写はなんとなく、母マリアの体内に赤ちゃんが形作られていく御霊なる聖霊の御業と重なるのではないでしょうか。聖霊によって身ごもるとは、聖霊がマリアの胎に臨み、その創造の生命力が胎児の体を備えられたということですよね。三位一体の神様の第三位学であられる聖霊様が、イエス様の受胎において、あたかも妻の上に覆いかぶさる夫の役割を果たしたということなんですよね。イエス様は実に聖霊によって処女マリアの胎に宿られたお方であられます。それは救い主イエス・キリスト様が、いかなる人間をも父親とはしないで処女マリアの胎に宿られたという、疑う余地のないイエス・キリストの処女降誕の事実なのです。その処女降誕ということが、もし人間のでっち上げ、弟子たちによる作り話であるならば、わざわざ福音書の冒頭に記載する必要はありません。わざわざ福音書の冒頭に載せるはずがありません。それは明らかに私たちの人間の理性では理解に苦しむ事柄であるからです。普通ならもう書くことのできない処女降誕を、聖書のこの福音書の初めに書き記す以上、そこに隠しようもない否定できぬ歴史的事実のあったことが示されているように思われます。ですから私たちは、処女降誕なんか信じられないと頭から決めてかかるべきではありません。救い主イエス様がこの世に来られた時、成人の大人の姿では現れませんでした。母マリアの胎内に宿り、そこからの地、私たちがこの世に生まれてくる、あのごくごく普通のコースをたどってこの世においでくださいました。それは私たちの罪が誕生後のある時期から私たちの内なるところに生じてくるものではないからです。私たちの罪、すなわち神様の御心に従おうとしない自己中心性は、母親の体内に私たちが宿った瞬間に私たちのうちにありました。ですから救い主イエス様は、母マリアの体内に宿られる、その受肉される瞬間から、そこのところから完全に罪のない生涯を始める必要があったわけですね。イエス様が救い主としての使命を果たすためには、どうしても奇跡的な 処女降誕が必要でした。もし単なる人間として私たちと同じように生まれたならば、イエス様も私たちと同じように罪があり、その刑罰を受けなければなりません。そのような罪人が他の人を罪の泥沼から救い出すことがどうしてできるでしょうか。例えば一生かかっても返済することができない多額の借金を抱えている人が、同じような借金を持っている人にどんなに同情したとしても助けることはできませんよね。そのような人を助けることができるのは、借金がないだけではなく、その巨額な借金を返済するだけの十分な財力を持った人でなければなりません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと聖書は言っています。したがって罪ある人を罪の泥沼から救い出すためには、どうしても罪のない人でなければなりません。どんなに真面目で、どんなに道徳的に立派な人であっても、人間である以上はその刑罰から逃れることはできませんね。それではどうしたらよいのでしょうか。唯一の方法は、罪なき神ご自身が人間の姿をとってこの世においでになられ、人間の代わりにその刑罰を受けることなんですよね。そのためには、普通の人間の誕生とは異なった神様による奇跡的な誕生が必要でした。かつて一人の神学生が東京の新宿で路傍伝道をしていた時、通りかかった一人の大学教授がこうつぶやいたそうです。君ね、キリスト教はおかしいとは思わんかね。イエスが処女から生まれた、イエスが処女マリアから生まれたとか奇跡だとか、全く非科学的でとても信じられんよとつぶやいてきたそうです。それに対してその神学生は静かにこう答えたそうです。私はそうは思いません。私はかえってあなたや私と同じような生まれ方をした人が神として存在しているような、そんな神を信じることはできませんと答えたそうです。すなわち、処女から生まれたから神だと信じるというよりも、神の子だから処女から生まれたと信じられるというのですよね。その神学生の一言に大学教授はとうなずいて、返す言葉もなくその場から立ち去られたそうです。聖書はイエス・キリストの処女降誕という事実を真正面から私たちにぶつけてきます。処女から赤ちゃんが生まれることなど、過去にも現在未来においても見出せないでしょう。だからおかしいのではなく、それがこの世に二人とない救い主としての印なのだというのです。救い主が他の人間と同じく夫婦関係の中から自然に生まれ出てきたとしたら、一体どこにその救い主としての印があるのでしょうか。ただ一人処女からお生まれになったからこそ、罪がない神の一人子のご降誕なのです。クリスマスはこのイエス・キリスト様がただの人ではないことを証しすることなんですよね。続いて一章十九節を見ますと、夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めたと記されています。ヨセフは自らの預かり知らぬところで妊娠してしまったマリアをじっと見つめたでありましょう。しかし身重になったマリアのうちに読み取れたものは、やはり純潔な処女の眼差しでありました。 ヨセフは苦しみました。苦しみもだえました。そして深い悩みの末に、ヨセフは彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に離婚状を書いて晒せることに決めたのです。今から2000年ほど前のユダヤにおける婚約解消は離婚と同じで、離婚状を書くことが定められていたわけですよね。夫のヨセフは正しい人であったと一章19節に言われていますが、これは旧約聖書の律法にかなう真面目な人であったということなんですよね。その旧約聖書には、婚約中の妻が姦淫によって身重になれば、神の選びの民ユダヤ民族の中から憎むべき罪を除くために必ず 死刑に処せられなければならないという法律がありました。夫ヨセフはこういう法律に従う人でありましたが、しかし愛するマリアを死刑場に突き出すに忍びず、密かに晒せようと思い巡らしていたというのです。ヨセフがその深い反問の後にそのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れて言いました。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ヨセフが夢の中で主の使いからイエス様の誕生とその目的を知らされた時、その事柄の重大さに驚きを禁じ得なかったでありましょう。疑えばいくらでも疑うことはできたはずです。自分の知らないうちにマリアが罪を犯したのだと思うこともできたでしょうし、主の使いが語ったのは夢の中であったのだから悪い夢を見たのだと思うこともできたでありましょう。とにかくそれは常識では納得のいかないことでした。その時ヨセフは神様からのメッセージを信じて従うか、それを拒否して内密のうちにマリアを離縁するのかの決断に迫られていたのです。そのような諸々のもう深い苦悩の中で、ヨセフは神様からのメッセージを信じて受け入れ、神の言葉にかけて服従していったのです。恐れないで信仰の決断を持ってマリアを迎え入れていったのですよね。ヨセフは自分に与えられた主の使いの言葉とマリアに与えられた主の使いのメッセージを比べて、そこに何ら矛盾はなく一致していることを確信することができたでありましょう。そしてそれが神様からの真実な指針メッセージであることを確信することができたのでありましょう。ヨセフはその主の言葉からこの出来事がどんなに重大なことかを理解したでありましょう。その名をイエスとつけなさいと御使いは命じました。イエスという名前のイエは神、主が救いを意味しますので、イエシュ、神が救いとなります。どんなに罪に汚れ、どんなに悲しい姿をしていても、それでもあなたを救う者がここにいるとの呼びかけが、イエスというお名前に込められているのではないでしょうか。この人だけは人間の営みによっては人となられず、ただご聖霊なる神様ご自身の生命力だけがマリアのうちに胎児となって宿らせることができたというのですよね。これから起こるすべての出来事が全部神様の神聖な御業であることを告げているわけですよね。そのように深い苦悩の中にヨセフは神様からのメッセージを信じて受け入れていきました。恐れないで信仰の決断を持って マリアを迎え入れていったのです。ヨセフがそのすべてのことを主なる神様の御業と真実に信じていたことは、この24節と25節の御言葉から伺い知ることができるのではないでしょうか。24節を見ますと、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたのです。こうして、人間の歴史に対する神様の突然のご介入という画期的な出来事も、はじめは名もない貧しい、しかし従順で謙遜な信仰者、ヨセフとマリエによって受け止められていきました。その出来事は、この時を遡ることを700年余り前、旧約の預言者イザヤにあって預言されていた救い主の誕生を告げ知らせる良き知らせに他なりませんでした。そのこのマタイの福音書1章22節を見ますと、このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。そのように処女降誕の出来事は、それを遡ること700年余り前に、すでに預言者イザヤによってあらかじめ予表されていたことでありました。インマヌエル、神は私たちと共におられる。これは確かに並外れた驚嘆すべき出来事です。罪人のただ中に神が来て住まわれた、これ以上の驚くべきニュースは他にありませんね。私たちはそれぞれ親しい交わりのある人が一人二人おられるのではないでしょうか。それは夫であり妻であるかもしれませんし、親、子供、親友、教会の兄弟姉妹であるかもしれません。そのような親密な人を備えられていることは、私たちの人生においてなんと幸いなことでありましょうか。しかし、どんなに親しい関係に置かれているそのような人であっても、私たちにはその親しい関係をいつまでもどんな時にも続けていくことは難しいことがあるかもしれませんね。私たちはたとえどんなに親しい人であっても、いつまでも一緒にというわけにはまいりませんね。私たちは時間や空間や物理的な制約の中に置かれていますので、いつか親しい人を一人ぼっちで置き去りにしてしまうこともあるやもしれません。逆に自分が一人捨ておかれるということもあるやもしれません。そのように、いつも共にいる親しい交わりを引き裂く者、交わりを壊し、妨げる者を総称して罪というわけですね。罪は親しい交わりを分割し、引き裂くものです。人が神様との正しい交わりから背を向け、的を外し、自分だけを中心にして展開し、他者を自分の目的のために退けて、他者の犠牲の上に立って、神様の御心に反した生活を手に入れる。そこにこそ、罪の本質があり、罪は人間を孤独に追いやるものです。その罪の斜めから、自分自身を自分の力で解き放つことは、私たちにはできるものではありません。その苦しみから私たちを解き放ち、孤独な存在から人と人との命の交わりへ、そして平和へと私たちを救い出してくださるお方こそ、誠の平和の君である罪なき神の一人子イエス・キリストであられます。神は私たちと共におられるインマヌエルとは、神が 私たち罪人と共におられるという意味であり、孤独で交わりと命から断たれた私たち人間と共におられるということに他ならないわけですよね。神様は孤独と寒さの中にうずくまっている私たち人を探して救うために人間と同じ姿を持ってこの地上においでくださり、世に住んでくださいました。イエスとは神は救いという意味を持つお名前です。イエス様はその名の通り、私たち生まれながらの罪人を探し出して救うためにこの世においでくださいました。イエス様は意図高き神の一人子であり、その道からによってあなたを罪から救い出して神様との親しい交わりに、そして人と人との温かい交わりに回復してくださるお方です。神の一人子であられながら、しかも処女マリアからお生まれになった正真正銘の人の子であり、イエス様を救い主と信じるあなたの心に永遠に定住してくださるインマヌエルなるお方であられます。イエス様があなたの信仰によってあなたの心の中に住んでくださるならば、また出て行ってしまわれるとか、時々心の中に宿るということではありませんね。ひとたびあなたが心のドアを開けてイエス様をお迎えするなら、あなたのうちに永久に定住してくださるインマヌエルのお方なのです。イエス様は私たちのうちに永久に定住してくださるお方、死んで3日目に死者の中からよみがえられ、今も生きて私たちと共に歩んでいてくださるお方であられます。インマヌエル、神我らと共にいます喜びが今日あなたのものとなりますように。お祈りします。恵みと誠に富たも天の父なる神様、今日の天候を支えていてくださることを感謝します。この週の初め、まず私たちはあなたの御前に私立の礼拝を共にお捧げさせていただいております。どうか私たちの祈りを信仰を読みしてくださり、あなたが備えておられる恵みのうちに共に歩ませていただき、イエス・キリスト様を知り、イエス・キリスト様を知らしめさせていただけますように、特にアドベント第三主日の今日の礼拝後のクリスマスコンサートを祝福し、教会が置かれている地域の方々、そして教会の皆様の家族、友人、知人、お一人お一人の方々をお迎えさせていただき、共に救い主のご降誕の恵みと誠を喜びを共有させていただけますようにお導きをお願いします。皆様の祈りに合わせ、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。